皆さんおはようございます。あやです。このチャンネルでは16回イメコン診断を受けた私が中学校教員を退職し、イメージコンサルタントとなって服選び、スタイリングについて話をしています。今日もよろしくお願いします。さて、セールの時期がやってきました。今日は今までイメコンを受けながらも年間100着以上服を爆買いしていた経験を踏まえながら、セールで買うとき、まあ、セール関係なくね、服の購入で、自分に問いかけてほしいこと7選ということで話をしていきたいなと思います。では、一つ目からいきます。1、安いお得感に対して値段買いをしていないか。もう早速セールの確信ですよね。そう、値段がダメなんじゃなくて、こう、理由が何か他にある、なんかこう、自分らしい色だな、自分らしい形だな、とか、この後あげる条件プラス値段だったらいいと思うんです。別に値段が全部悪いとし思ってないです。ただ、値段だけを理由に買ってしまうのはまずいよっていうことですね。次、2。何とどう合わせてどこに着ていくのか。これめっちゃ大事じゃないですか。一目惚れで買ったりとか、まあ、ちょっと個性的だったり芸術的だったりしての、まあ、インパクト買いなんかをしてしまうと、やっぱ自分のクローゼットにこう戻ってきた時、戻ってきてその服をクローゼットに入れた時に、おや、あれ他のアイテムと調和しないぞってなるので、そう、ライフスタイルの具体的などのシーンで必要かっていうのは、めちゃくちゃ気をつけた方がいいところなんですよね。私これ教員時代にやってたんですけど、そう、普段の仕事服、まあ割とまあかっちりめな服と、あと土日のこうオフで、こう個性とか、色柄、素材、うん、デザインとかで遊べる時の服がそれぞれあるわけで、休日服ばっか増えていくんですよね。しかも一目惚れで。そう。でも、本当に休みって土日しかないわけじゃないですか。なのにそっちの服がときめきだらけでいっぱいでも、全然活躍する場面がないっていうね。結構ね、自分がときめいて欲しい買いたいってなる服と、ライフスタイル、着る場面のズレって、結構大きいことがあったりします。3、同じような色。テイスト、役割の服は持ってないか。これさっき言った、その土日用のね、自分の好きな服がいっぱい多すぎてとかいうところとつながってくるかなと思うんですけど、うん。そういうのはね、被ってる。うん。色、テイスト、役割。被ってると、もうどちらかしか出番なくなっちゃうので、やっぱりそういうすでに持ってるものとのクローゼットとの調和っていうのは大切にしていきたいところですね。4、妥協点がないか。ね、特にセールでありがちじゃないですか。まあ、安いからね、しょうがないか、とか。あ、まあ、なんとかなるっしょっていうものは、なんか経験上結構なんとかならなくて、どんどんどんどん大きくなっちゃったりとか、なんか気になるところが自分の中で大きくなっちゃったりとか、その妥協点を補うために、なんかまた買い物したりとかするんですよね。ちょっとここ言語化ちゃんとできてないんですけど、だから、譲れないところっていうのは明確にした方がいいと思います。自分の中で。絶対イージーケアがいいとか、洗濯ネット入れて、脱水1分のイージーケアそのまま干して終わりがいい。シワになりやすいものは許さないとか、あと着脱が大変なものは嫌だとか、着ていて、こう、負担になってくる重さとかね、あと丈とかで、こう歩きにくさとか、うん、そういう風になってくるものが嫌だとか、あとね、これは嫌だっていうのはしっかり明確にした方がいいです。で、これって、今、インスタのリールでやってるんですけど、自分が物を手放すとき、服を手放すときに、なんでこれがもうクローゼットに残れないのかっていうね、理由を炙り出していく。自分の多分何かのモヤモヤがあるから、クローゼットにいられないんですよ。そのモヤモヤポイントをしっかり言語化してから、さよならってしてあげると、うん、次お迎えするときに同じ失敗しなくて済むし、うん、大好き。大活躍、一軍クローゼット、うん、になっていくかなと思います。5、冷却期間を置いているかどうか。 ね、これもセールで、もう残りこれしかないみたいなね、目の前にあるこれしかないとか、なると、やっぱここでしか出会えないし、とか、セールのご縁だし、巡り合わせだし、みたいな、なんか特別感があって、買っちゃうんですけど、でもね、冷静になると、今の時代って冷却期間めっちゃ起きやすいんですよ。なんか ZOZO だけじゃなくて、そのブランドの公式サイトとか、結構買える、なんだろう、ツールあるんですよね。なんならメルカリとか。なんで、こう、その目の前にあるっていう状態から、一回離れるってことも、セールだからなおさら大事だったりして。で、ネットで後で欲しくなって、売り切れてたら、なんかそれはそれでご縁じゃないですか。なんか出会え、その時に、こう、買えなくて、生きていけないっていうことはなかなかないかなと思ってて、まあ、もちろんね、すごく後悔するものも、ものによってはありますけど、それよりもなんか買って後悔の方が私はめちゃめちゃ経験として多いっていうのはありますね。6、考えてみてください。1ヶ月に1着しか買えない場合、その目の前の服を選びますか？他に本当に欲しいものってありませんか？その今の目の前の服の購入を何回我慢すれば欲しいものが買えますか？これもさっき言ったセールならではの値段や、まあ、ご縁、特別感から本当に買い物しやすいので、これ問いかけて一旦冷静になってみることをお勧めします。はい。ということで7つ出してきたんですけど、服選びって、やっぱり、その時の感情がめちゃくちゃ反映されます。安いから特別だから、ときめきたいから刺激が欲しいからっていうね、いろんな、まあ、感情が揺れ動いて購入に至るんですけど、結構、この時には思考するのが大事です。今言ったもので思考していくのすごい大事です。でも、最後は、ときめきでゴーしてほしいです。全部の思考を、こう通した後、じゃあ本当に感情としてどうかなって感情に戻って、最後は購入後してほしいです。だから感情だけでもダメだし、思考だけでもダメだと思うし、あんまり思考ぐちゃぐちゃ考えまくっても、なんかこう、正当化しちゃって、本当は、なんだろう、感情では欲しくないのに、なんか思考して、で、必要だからとか思って買っちゃうのも、またそれはそれで違うので、バランスが大事なんですよね。あと、服の管理でおすすめなのが、クローゼットアプリの登録です。はい。さっき言った、何とどう合わせてどこに着ていくっていう着回しの視点とか、あと、すでにもう役割的に被ってるものがないかなとか、そういうのを、見返すのにめちゃくちゃいいので、ちょっと登録が手間だったりとか、アプリによっては有料だったりとか、するので、ちょっとそこが手間なんですけど、でも本当に、心地よいクローゼットにするためには、なんかそういう手間もすごく大事だったりします。ということで、今日はこんな感じで、ね、服を買うときに意識した方がいいことについて話をしていきました。でもね、私これセールで買うこと自体を全然否定してるんじゃなくて、やっぱりセールって、こう1年間、半年か、半年の、こう、ボーナスが入ってきて、あ、半年私頑張ったなっていう、こう、ねぎらいを込めての行動じゃないですか。自分を大切にする行為だと思うんですよ。だからね、めっちゃときめいて、たくさん、なんだろうな、ワクワクして買ってほしいっていう気持ちはあるんですよ。ただその購入品と、その後またずっと、こう、連れ沿って歩いていくのは、服を着て生きていくのは自分だから、そのね、高揚感に流されまくって、後の生活で負担になってしまう。モヤモヤの原因になってしまうのは、そうそう、ワクワクがモヤモヤの原因になっちゃうのは違うよね、と思って、こんな話をしました。ね、セールでの出会いも大切にしてほしいし、そこでは、一生ものの出会いがあるかもしれないし、でもよりそれが意味のある、有意義なもの、もっと自分を大好きにできる買い物にしてほしいので、今日はそんな話をしてみました。参考になったらとても嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。